それでは今日の聖書の箇所をお開きください。第2列王記20章1から7節です。旧約聖書列王記20章1から7節お読みいたします。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ、治らない。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。イザヤはまだ中庭を出ないうちに次のような主の言葉が彼にあった。引き返して私の民の君主ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアッシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、私のためにまた私のしもべダビデのためにこの町を守る。イザヤが干しイチジクを一塊持ってきなさいと命じたので、人々はそれを持ってきて主物に当てた。すると彼は治った。それではここからどうか思い出してくださいと題して説教を広川牧師にお願いいたします。
皆様おはようございます。先週はですね、雨が結構降り続いてまいりましたけれども、塵が洗い流されて山々のですね、緑がより深い、色合いになっております。皆様ですね、先週1週間、歩んでいらっしゃいましたけれども、いかがでしたでしょうか。日々起こっていく出来事の中でですね、主イエス様が一人一人に導きとまた祝福をお与えになったことと、覚えて感謝をいたします。それでは一言お祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。私たちの歩み、あなたに支えられ守られて一週間の歩みを進めることができました。そのことを覚えて感謝をいたします。今日また私たちは主の前に共に集まっています。体の弱さやまた心の中にさまざまな思い憂い、抱きながらこの場に集っていらっしゃることと思います。また霊的には飢え渇いてあなたを慕い求めております。神様が一人一人に必要な霊的な賜物を与えてくださって、体心霊において健やかにしてくださるようにお願いをいたします。そして聖書の御言葉を学んでまいりますけれども、御言葉に励まされて一週間の歩みを進めていくことができるように導いてください。病を得ている方々、困難の中にある方々があります。どうぞ病を癒し、またその中から救い出してくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、この第二列王記、先ほどお読みいただいた20章の1節から7節を学んでまいります。冒頭に1節にですね、その頃という表現が出てまいりますけれども、 このその頃っていうのはですね、時間の流れから言いますと、前の章の19章、ここではですね、アッシリア軍がエルサレムの都を攻めて包囲するという出来事が書かれていますが、その前にですね、起こった出来事ということになります。前のところではですね、アッシリア帝国のセナケリブ王が南ユダ王国の町々を占領して、そしてこのヒゼキヤ王はですね、これは大変だということで、セナケリブ王にですね、この使者を使わして、申し訳ございません、私はあなたのしもべでございます、あなたに反抗するような思いは一切持っておりませんと謝りましてですね、そしてこのさまざまなですね、貢ぎ物を納めたということは皆様ですね、ご記憶かと思います。そしてこのですね、出来事の後に、その頃突然ヒゼキヤ王は重い病気になってしまいました。一節をお読みしますと、その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます、あなたの家を整理せよ、あなたは死ぬ、治らない。まあ、このように告げたと書かれております。あなたは死ぬ、治らない。まあ、これがですね、人の言葉ではなく神様からのメッセージが告げられていきます。これを言われたですね、ヒゼキヤ王、大変驚いたことだろうと思いますね、というよりまあショックを受ける出来事であろうかと思います。けれども要するにこれは死の宣告なんです。間違いなく神様がですね、ドクターが言ってもかなり答えますけれども、神様が言われたらですね、必ずその通りになるわけですね。 80% 死にます、 90% 死にますじゃなくて、 100% あなたは今回死にますよっていうふうに言われたわけです。しかしながらヒゼキヤはですね、この言葉にもう打ちのめされてですね、ああそうなんだということでですね、もうこれは人生諦めるしかないというふうになったのではなく、この死の宣告を受けてヒゼキヤはどうしたのか。彼はまずですね、主なる神様に祈ったっていうんですね。二節、そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし、全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと思われることを行ってきたことをと。そしてヒゼキヤ王は大声で泣いたっていうんですね。主よ、どうか思い出してほしい。私が誠実にあなたの前に歩んできたこと、忠実であったこと、そしてあなたが望んでらっしゃるようなことを私は行うように努めてまいりました。どうかそれを思い出していただきたい。それだけの訴えなんです。でもそこには生きたいというヒゼキヤの切なる願いが背後にあったろうかと思われます。すると主なる神様はですね、すぐにこのメッセージを告げたですね、預言者イザヤを呼び戻します。そして五節、引き返して私の民の君主ヒゼキヤに告げよ、 あなたの父ダビデの神主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアッシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、私のためにまた私のしもべダビデのためにこの町を守る、まあ、そのような、メッセージが語られ、先ほどあなたは死ぬと、この神様のですね、宣告が取り消されたということになるわけです。そして預言者イザヤがですね、干しイチジクを一塊持ってきなさいと命じ、人々がそれを持ってきてですね、イザヤの、まあ、晴れた場所でしょうね、まあ、どういうふうな、この幹部であったのか私たちは知る由もありませんけれども、とにかくそこのですね、幹部に干しイチジク、ドライフルーツになりますけれども、まあ、それを当てますとですね、立ちどころに彼の死に至る病が癒されていったということがここに記されています。さて、私たちが今日ですね、ここで注目したいのは、今ヒゼキヤが置かれている状況です。アッシリアからの攻撃にですね、とにかくヒゼキヤを白旗上げてですね、降参します。戦いません。もうあなたのですね、言われる通りにですね、貢ぎ物を納めますから許してくださいと。そして一時のですね、まあ、平和、一時の安心感を得たユダ王国でありました。ところがその後ですぐにですね、突然ヒゼキヤ王が死に至る病気にかかってしまいます。そして間を置かずにヒゼキヤの祈りを聞いた神様は奇跡的にヒゼキヤ王を癒されました。なぜなんでしょうか。宣告をして泣いて祈ったら、はい、癒します。どういう意味があったのでしょうか。神様がですね、ヒゼキヤ王を死の病から癒されていった、その目的があったはずなんです。一体何が目的であったのでしょうか。この病気のその前にですね、起こった出来事っていうのは、まあ、先ほど申しましたね、ユダの町々エルサレム以外のですね、城壁に囲まれた町々が次々にですね、アッシリアからの攻撃に耐えきれず、占領されてしまいました。そしてヒゼキヤ王はですね、アッシリア王に対して恐れを抱いて謝罪し、貢ぎ物を納めるという極めて人間的な、あるいは当時のですね、まあ、有能な政治家であれば当然選択した道であったのかも分かりません。無益な戦いをしてですね、人の命を落とすよりは、もうここはですね、白旗上げてですね、穏便にその場を収めるのがですね、王として一番いい判断だった、方法だったというふうに言えるのかもわかりません。しかしながら、その直後にヒゼキヤ王は死に至る病を得たわけです。死を間近にしてヒゼキヤ王がですね、涙を流して神様に、どうか私の誠実さ、 忠実さを思い出していただき、そして私を助けてほしい、命を伸ばしてほしいという切なる願いを込めてこの祈りを捧げていった、その祈りを神様は聞いてくださいました。そして病が癒されて、そして15年間というですね、この寿命がさらに加えられていくという約束を与えられます。さらにはアッシリアの王の手からですね、ヒゼキヤ王もそうだし、ユダの国こちらもですね、エルサレムの町を救い出すと約束をしてくださいました。ここから分かることはですね、ヒゼキヤ王はこのようにたとえ厳しい宣告が下されたとしても、なお主の前に祈り求めていくときに、その宣告が翻って新たな希望へと道が開かれる。そしてヒゼキヤとその町が救い出されると、そういう約束が与えられていた。そして実際にですね、自分は病が癒されたということを実感したわけです。でこの祈りにちゃんと神様が応えてよくしてくださった、そのことをですね、彼自身が自分自身の体で覚えるということがとても大切なことであったと思います。神様に対する信頼がこの前はちょっと弱かったみたいですね。やはり政治家としてですね、ベストの選択は何か、ここはね、白旗あげよう。でも私たちクリスチャンにとって何が一番大事なのか、死の宣告がなされた、もう絶対絶命なんです。ヒゼキヤはそこまで追い詰められて、主の前に彼は祈ったんです。そうするとそれが翻った、病は癒された、町は助けると約束してくださった、そういう神が祈りを聞いて私たちを助けてくださるという神様に対する信頼が今まで彼になかったわけではありません。でもより強められた、深められていったということではないでしょうか。私たち人間のですね、生と生きるということと、そして死ぬということ、生死を支配しておられるのは神様です。また私たちのこの世界の歴史、また私たちのですね、日ごとの営み、毎日のですね、朝起きてお仕事して、そしてリラックスして休んで、そういう日々の営みをですね、支配してらっしゃるのは力や知恵や権力を持っている人間が支配するんではない。主なる神様こそが人間の歴史と日々の営みを支配してらっしゃる。これはとても私たちにとって大事なことです。神様がわざわざヒゼキヤ王に死に至る病の宣告をし、祈り求めた、そしてヒゼキヤ王の祈りを王、この神が聞かれて病癒され、助け出してくださるという約束もいただいたという経験、 このことを通してですね、自分の人生の重大な出来事、命に関わることです、生死に関わる、そういう出来事を通して学んだこと、神様にまずは祈り、神様に信頼してより頼んで歩んでいく、そのあり方をもっと一歩こう深めていく、そういう人にヒゼキヤが変わるためであったということができます。事実19章においてはですね、神様によって変えられたヒゼキヤ王はかつては力を持った人の言いなりになってしまったんです。でも今度は2回目にアッシリア軍が攻めてきて、エルサレムの町が完全に包囲されて、もう八方塞がり、袋のネズミという状態でも彼はくじけなかった。神様に祈って助けを求めていく、神様の約束を信じて進んでいこうという信仰が与えられて、そして結果は自分たちの実力でも力でもないんです。天から使わされた御使いによって敵の兵士が滅ぼされていく、そして彼らは助け出されていきました。私たちもですね、できれば苦難、困難、試練というのはない方がいいと思いますけれども、今日のこのヒゼキヤのですね姿を見るときにですね、私たちがより深く主イエス様を知り、一緒に歩み働いていくものとなるためには、これらのことも必要なものであるということがわかります。主イエス様が私たちを厳しい試練の中にですね置かれることには意味があります。それは私たちが自分自身の力や知恵、経験ではですねどうすることもできないような事態に陥って、もうこれはですね万事休すですと、そのように思えたとしてもですね、主イエス様に信頼して心から助けを祈り求めていくならば、イエス様は私たちの祈りがたとえ拙いそのような祈りであったとしてもですね、その祈りに応えて助けてくださる、最善をしてくださるということです。そのことを私たちも学んでいくように招かれています。詩編118編の8節にはこうあります。主に身を避けることは人に信頼するよりも良いと書かれています。私たちはですね困った、どうしようという出来事が起きますとですね、すぐに人に頼りがちです。けれども人に信頼するよりは最初から主なる神様のところに行って祈り求めていきなさいということになります。また箴言3章6節には、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるとあります。まあ、私たちですね困った試練の時にですねあれこれと調べたり人に聞いたりして、またこの実際的な助けをもらってですね解決していこうと まあ、そういう傾向がございます。もちろん私たちがですね、努力して調べて人の意見も聞いて、またいろんなですね、この資料を集めたりですね、計画を立てていく、そして対応する、もちろんこれは大事なことなんですけれども、まず私たちはイエス様に頼って祈っていくときに、主イエス様はあなたや私の祈りに応えてくださる方であるということを信じて歩んでいきたいと思います。イエス様は険しい道であってもですね、あなたと一緒に歩んでください、必ず良き道へと導いてくださいます。もちろんですね、この時にはですね、自分の力や知恵に頼ってですね、あるいはこの恐れを感じてですね、こう人に迎合する、まあ、人の言いなりになってしまうという、この失敗をですねするということもあろうかと思います。けれども、あなたを愛していらっしゃるイエス様はですね、ヒゼキヤを、彼も失敗してるんですね。自分の判断、知恵、周りの王様のやり方、これがベスト、自分たち、自分自身の知恵、また人の知恵だけに頼ったヒゼキヤ王を神様はですね、切って捨てなかった、見捨てないでですね、神様により頼むものに変えていかれました。それが今日のヒゼキヤ王の姿です。イエス様はですね、私たちに対しても一人一人を愛し大切にしてくださっています。そして方向が間違ったとしてもですね、私たちを神様に信頼して歩む道に導いてくださいます。私たちの拙い祈り、ちゃんとイエス様は聞いてくださっています。そしてそれに応えてくださるお方です。イエス様とですね、一緒に歩んで、一人ではない、共にですね、二人三脚で人生の壁、問題をですね乗り越えることができます。あなたや私のですね、人生全体が神様が導かれる方向へと導かれてまいります。まあ、自分自身もですね、過去のことを振り返るとですね、いやあのことはもう思い出したくないとかですね、あの出来事だけはね、もう記憶から消したい、消し去りたいと、まあ、そんなふうに思うこともあると思います。けれども、そのことも含めてです、イエス様はあなたと共に歩んでこられましたし、これからも歩んでいらっしゃいます。今週もですね、毎朝起きたら、主イエス様おはようございます、私の祈りを聞いておられることを感謝いたします、今日もイエス様と一緒に歩んでまいりますと、まあ、そのようにですね祈ってまいりましょう。私たちは祈りに応えてくださるイエス様と一緒にですね、一日をスタートできますし、スタートして参りたいと思います。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちは不十分なイエス様に対する信頼しか持ち合わせていないものです。しかし、さまざまな訓練を通して、私たちは祈ることを通して神様により頼むものに作り変えられてまいります。どうぞそのことを信頼して、日ごとに主イエス様を心の内にお迎えして、共に歩んでいくことができるように導いてください。 今週の兄弟姉妹一人一人の歩みを祝福してください。また病を得ている方々がいらっしゃいます。どうぞ見てを差し伸ばし癒し健やかにしてください。また困難の中で苦闘していらっしゃる方々の上にもあなたの励ましと支えをお与えください。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。